治医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
2週にわたって小山整形外科医院の小山幹夫先生に小児の肘の怪我についてお話伺ってまいります。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは子ども小児の肘の怪我にはどのようなものがあるのかを教えてください。
はい、大きく分けて急に生じるものとじわじわゆっくり症状が出るものがあります。大きな力が加わって急に生じる外傷、例えばサッカー中に転倒したり野球で人にぶつかったりして生じるものを外傷と言います。スポーツ障害といってじわじわゆっくり症状が出るものもあります。これは少しの力を長い期間加えることで起こるものです。以上のようにいわゆる急性外傷とスポーツ障害といった2つのことについて2週にわたってお話をさせていただきます。
それでは今週はその中で急性外傷についてメインで伺います。急性外傷、原因は何でしょうか？
はい、原因は主に大きな外力が急に加わることになります。特に肘において多い外傷は上腕骨過剰骨折という骨折です。これは3歳から8歳の少年に主に生じる骨折で、肘の骨折の中では過半数を占めて最も頻度の多い骨折です。
検査診断はいかがでしょうか？
ご存知の通り診断にはレントゲンを取りますが、それと並べて大事なのは受傷時の状況です。レントゲンでズレが大きい場合は簡単に診断がつきます。しかし初回のレントゲンだけでははっきりしない場合もありますし、違う骨折の場合もありますので、数日あるいは1週間後にレントゲンをもう一度検査する必要があります。
急性外傷の場合はどのような治療法があるんでしょうか？
急性外傷の場合はレントゲンで診断がついた後は一般的な治療になりますが、手術をせずにギブスで固定する、いわゆる保存的な治療、まずこれを考えます。しかし骨折のズレが大きい場合や骨折のズレのせいで神経や血管が圧迫されて手の感覚がおかしかったり手の血流が阻害されている場合は、皮膚の上から金具を刺して固定する手術、あるいは皮膚を切り開いて骨のズレを元に戻す、そういった手術を行うことがあります。
将来的に成長や運動機能に影響を与える可能性というのはあるんでしょうか？
はい、一般的には多少のズレは問題ありませんが、肘に関して言うと内側にあるいは外側に肘が曲がった状態であれば神経が障害されたり、あるいは将来的に肘の変形を生じることがあります。ですからズレが強ければ躊躇せずに手術を行う必要があります。
2週にわたって小山整形外科医院の小山幹夫先生に小児の肘の怪我について、今週は前編として特に急性外傷について伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。